おはようございます。南花です。平日の朝にお届けしています花ナビ。私が日々過ごしている中で楽しくなれたり元気になれるような情報や心にピピッときたものをピックアップして紹介していく番組です。今日は3月28日金曜日です。昨日はちょっと寒かったですね。雨も降って、まあ、寒いって言ってもちょっと前の冬の寒さではなくて全然暖かいんですけど、それでもね、まあ、なんかちょっと寒いなっていうね。その前の日とかだと結構暖かかったのでスプリングコートで良かったんですけど、今の季節ねちょっと難しいですよね、服がね。なんかスプリングコートを着ていくとちょっと寒い、でもコートだと冬の暑い、暑いか寒いかどっちで行くかって言ったら、暑いので行った方が、暑ければ脱げばいいけど寒ければもうどうすることもできないっていうそういう選択肢で結局は暑い方を着ちゃうんですけど、ちょっとね昨日はスプリングコートだけだと寒かったですね私はね。まあ、今日は結構晴れるようなので暖かくなりそうですし、まあ、花粉も飛びそうですけれども、私は花粉症今のところ大丈夫なので、まあ、花粉の心配はないんですけど、まあ、スプリングコートでちょっと軽めで出かけようかなと思っています。スプリングコートなんか、まあ、いつもスプリングコートを着れる時期っていうのは少ないというか狭いなと思ってるんですけど、だけど最近は夏と冬の交互に来るような感じで、秋と春がすごく短い気がするんですよね。だから前にも増してその季節の幅がすごく狭いので、スプリングコートを着れる時期っていうのもすごくより狭くなってるような気がするので、着られる時はどんどん着ようと思っています。さあそんな私が今日ピックアップしたいのはこちら、映画ライフ。はい、これはね私水曜日に見てきました、字幕版でね。写真のまつわる映画をみんなで見に行こうっていう口上真由ちゃんが主催してくれる会がありまして、それの一環で、ライフ見に行きました。まあ、写真家も出てくるんですけれども、主人公のベン・スティラーというのは写真家ではなくてね、雑誌 の, ネガを取り扱う、ネガティブアセットマネージャーって言ってましたから、まあ、そういう責任者ですよ。でもネガを扱うチームの責任者ってすごい重要な、ね、役割なんですけど、結構軽視されてるんだよねドラマの中ではで、まあ、ライフどんな映画かというのをですねちょっとね紹介しておこうと思います。これ、ライフ、アメリカ合衆国の叙事詩的コメディドラマファンタジー映画で、現代は The Secret Life of Walter Mitty。 ウォルター・ミティっていうのがこのベン・スティラーの、役の名前なんですよね。監督と主演はベン・スティラーが務めています。この映画は1939年に発表されたジェームズ・サーバーの短編小説虹をつかむ男を原作とするダニー・ケイ主演映画虹をつかむ男、1947年に公開された作品だそうなんですが、そのリメイク作品ということなんですね。ちょっと知らなかったですねこれね。アメリカでは2013年12月25日クリスマスの日に、そして日本では3月19日に全世界で最も遅くの公開となったということで、満を持して日本で公開されたっていうね言い方をしたいですねこれはね。まあ日本のタイトルではライフびっくりマークっていうライフっていうタイトルになってるんですけれども、まあ現代ね、その結構淡々とした The Secret Life of Walter Mitty、 まあなんかねそのタイトルですごくいいんだけど、ライフっていう方がなんかこうお話の内容的にはね適してるような気がして、洋画の日本で公開されてる時の名前ってえっていう時あるじゃないですか。なんか私カール爺さんとかもそうだったんだけど、アップでいいじゃないかとかいろいろね考えたりすることよくあるんですけど、今回はねライフはうまくつけたなと思います。でこれどんな話かっていうと、まあ、さっきちょっと言ったけれども、まあ、ネガ の, 写真管理部みたいなところの責任者がそのウォルターなんですけど、真面目にそういう風に働くんですよね。 だけど、まあ、地味で平凡な人生を送っているという男です。でちょっと密かにこう思いを寄せているあの同僚のシェリルっていうのがいるんですけど、まあ、もちろん直接声をかけることもできないし、なんかあのなんだっけ、あの出会い系のサイトみたいのに登録しているっていうことをあの知ると、まあ、自分も登録して、だけどなんかウィンクいいねみたいのを送ることもできず、もうなんか満を持してもう よしって言って送ろうとするとシステムエラーで送れないみたいな、なんかそういうどうなのっていう生活をしてる、そんな男がある日そのライフという雑誌がもうすごい彼にとってはもう大好きで、もう人生をかけてきた雑誌なんですけれども、それがあの廃刊になってオンラインに全部移行するということで人員削減になるんですけれども、まあそこでね、そういう効率的な経営を行うにはもうバッサリバッサリ切っていくわけですよね、新しく来た何も分かってないやつが。で、まあ、それがあることでちょっとあのっていうのと、あとはその表紙をいつも撮っていた人が、カメラマンの人がもう最終号はもう絶対に25番のネガを使ってくださいっていうことで送られてきたんだけど、その25番のネガだけが欠けている。でこれちょっとそんなね、なんかバサバサ切るやつにバレたら大変だし、どうにかこれは探さなきゃいけないって。でやっぱり彼もともと真面目ですから、ウォルターっていうのはその25番どうにかして自分が探そうっていうことから冒険が始まっていくんですけれども、これもね、まあこの間見たアナと雪の女王じゃないですけど、もう使命感っていうのに突き動かされると人間っていうのはどんなことでもできちゃうねっていうこと、そしてまあ突き動かされるその前に自分の使命に気づくっていうところでね、まず最初のスイッチが入るんですけど、気づかないままだともうずっとウォルターがもうこんな地味な生活ずっと続いていくんだろうなって思うんですけど、これはね気づけてよかった、そして動き出せてよかったっていう話なんですよね。まあ地味な生活をしてはいるものの、なんでそういう生活をしなきゃいけなくなったかっていうと、ちっちゃい頃にお父さんが亡くなって、でお母さんと妹の生活をどうにか自分がこう支えなければいけないという、そういうねなんかでこう重いこう背負ったものが大きすぎるのかな、ちっちゃい頃から。だからなんか、あ、僕がやらなければ頑張らなければっていうのでずっと来ちゃってるからこうなってたんだなっていうのと、でもそのパパがいた時にはすごくスケボーとかも上手で大会とかでも優勝したりとかしてたのに、やっぱそういうのにこう蓋をしていけなければいけないっていうね。とはいえウォルターってすごくそのライフという雑誌のことを愛していて、ビジョンもちゃんと共有できてたんですよね。そのビジョン、ライフという雑誌のビジョンというのはどんなものかというと、世界を見よう、危険でも立ち向かおう、それが人生の目的だからっていうスローガンがあるんです。でこれの言葉をもうずっときちんと分かっていたつもりではあったんだけれども、実践をしたことはなかったんですよね。でもその25番のネガを探すために実際にこの言葉を実践しようと決めて動き出すっていうね、素晴らしい映画でしたね。あの私は字幕で今回見ましたけれども、最初のシーンで、あ、これ岡村っぽいなってすごく思ったし、岡村大好きなので、私は岡村って言っちゃってますけど、岡村さんね大好きなので、機会があればぜひ吹き替えでも楽しんでみたいと思います。ということで今日私がピックアップしたのは映画ライフでした。最近若者は旅に出なくなったんですって。なんか Google とかで検索したら行った気になれちゃうんだってね。そんなわけないじゃんって私思うんだよね。なんか行った気になんかなったって、行った気になってるだけで行ってないだろうみたいな、行かないと分かんないことっていっぱいあるんですよね。だからこのねライフのウォルダーみたいに実際にその世界を見るっていうことは本当に大切だなと思って、自分に子供が生まれたら本当にバックパッカー出そうと思ってるくらいですからね。まあ、今日金曜日ですから、まあ、この週末にこのライフ見てちょっと元気をチャージしてみるのもいいんじゃないでしょうか。それでは今日もいい一日になりますように、そしていい週末をお過ごしください。お相手は南花でした。